日この礼拝に与えられました聖書を拝読いたします。マルコによる福音書一章一節から八節まで、新約聖書の61ページになります。マルコによる福音書一章一節から、神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはラクダの毛衣を置き、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。そこまでです。それではお祈りいたします。荒れ野で叫ぶ者と題しまして、宍戸辰教師より説教をお聞きいたします。
はじめの第一節をお読みします。神の子イエス・キリストの福音の始め。マルコはここで今何が始まろうとしているかを語ります。イエス・キリストと呼ばれる方によってもたらされた喜ばしい知らせの出来事です。しかしマルコはすぐにイエス・キリストその方について語り始めるのではありません。この箇所ではまだイエス・キリストというお名前は出てきません。それに代えて別の人物、洗礼者ヨハネのことが語られます。そして今朝私たちが特に注目したいのはこの人物のことです。そのヨハネのことは旧約聖書の中に出てくる預言者イザヤの預言に導かれるようにして語り始められます。2節から4節に次のように記されます。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。私たちの聖書では2節に預言者イザヤの書にと書かれています。しかし原文では 心はただ預言者イザヤにと書かれているだけです。そのイザヤの書にというその書にという言葉はありません。ということはマルコはここで間違えられないように注意深く用心して書いているのです。つまりこの2節と3節に出ている預言の言葉はイザヤという一人の預言者が自分の書いた書き物の中でそのように言っているのではないというのです。マルコにとってはそしてそれはその当時の読者である誰にとってもそうなのでしたが、当時旧約聖書はもともと神によって語られたものであり、本来の語り手は神その方でした。ですからマルコが預言者イザヤによってという時、そこで語られる出来事は遥か遠い昔に神が預言者イザヤを通してお知らせになっていたことであり、したがってそれは神がずっと以前から決めておられたことであるというのです。洗礼者ヨハネの登場という歴史上の事実は偶然ではなく、神がなさる救いの歴史の上での出来事です。ですからその後に続くイエス・キリストの出来事もまた神がなさる救いのご計画なのです。一人の人が主に先立ってやってきます。一人の先触れ役である者が主のために道を整えると告げられます。このようにしてここではその先触れ役に続いておいでになる方のこともそれとなく告げ知らされるのです。その先触れ役について6節では次のように描かれます。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。この姿格好は何を物語るのでしょうか。旧約聖書の列王記下の一章八節を見ますと、そこには次のようなことが書かれています。この列王記下のこの箇所、新共同訳聖書では旧約聖書の576ページです。旧約聖書をお持ちの方は576ページをお開きください。でそこの一章七節のところからお読みすると、時のイスラエルの王アハズヤは家来たちに向かって、お前たちに会いに登ってきてそのようなことを告げたのはどんな男かと尋ねます。するとそれに対して家来たちが毛衣を着て腰には革帯を締めていましたと答えると、王はすかさず、ああそれはティシュベ人エリアだと、その人物が預言者エリアであることを言い当てます。したがってここに登場する洗礼者ヨハネもまたその服装からすると旧約の預言者のように振る舞っていたことになります。 そしてその洗礼者ヨハネは罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えているのです。しかしそれにしてもヨハネが伝える罪の許しを得させるための悔い改めの洗礼というのは一体何なのでしょうか。それについてマルコは詳しいことを何も語りません。しかしその内容を説明するような記事がマタイとルカによる他の2つの福音書には出ています。すなわちマタイによる福音書の3章7節以下には洗礼者ヨハネが行った説教として次のように書かれています。ちょっと大事なところですから、そのところを読んでみましょう。新共同訳の新約聖書では4ページです。そのマタイの福音書3章の7節のところ、マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、悔い改めにふさわしい実を結べ、我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。一曲が、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に実を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。で、私たちはこれまでヨハネについて抱いている考え方を傍らに置いて、このヨハネの語ることにじっと聞き入る必要があります。洗礼者ヨハネが語っていることはどういうことなのでしょうか。ヨハネは神による裁きの時が今や熟しきっていると述べ伝えます。世界の終わりの時が近づいています。斧はすでに木の根元に置かれている。この表現は木こりが木を倒そうとする場所に斧を当てて今や一撃を加えようとしているその瞬間を語っています。それほどに裁きが迫っています。ですからヨハネは一刻も早くと人々に悔い改めを求めるのです。悔い改めと訳されている言葉はもともと生活の在り方が全体として切り替わるという意味を持っています。単にこれまでの生活を悔いて嘆くというようなものとはまるきり違います。自分の罪を告白し新しい生活を始めたいと心から願う人、そのような人にヨハネは火の洗礼に見舞われるよりも先に 水の洗礼を施して救うのです。そのために神は恵みを持ってヨハネを使わされました。ヨハネはそのように自分のことを世の終わりにあたり特に使わされた人物であると考えています。単に道を整える人というのではありません。ある意味では来たるべき方、すなわち最後の最後にやってきて裁きをつける裁き主と対等に渡り合えるほどの人物として自分のことを考えています。ヨハネにとってやがて来たるべき方はもっぱら裁きをつける恐ろしい方です。その方がやってこられたならもはや時遅しです。その方がおいでになったならあらかじめ改心して救われるなどという余裕はもはやありません。しかし今このようなヨハネの説教に心を打たれ彼の洗礼を願ってそれを施される人は保護されます。そのような人は来たるべき方が天の御で救ってくださる麦となります。したがってこの洗礼がそれにふさわしくないものに施されてその人を神の怒りから救うなどということはあるはずがありません。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。これが洗礼者ヨハネの告げ知らせる内容です。強烈な性格の持ち主であったヨハネは、初めから終わりまでそのようなことを語り続けます。当然、洗礼者ヨハネの周りには、多くの信じる者たちが群れ集います。ヨハネの弟子たちがたくさん生まれます。新約聖書には、後に主イエスを救い主と仰ぐキリスト者の群れが形作られた時にも、それとは別にこのヨハネに従った者の一派が存在していたことが記録されています。使徒行伝の19章の初めには、パウロがエフェソでそのヨハネの弟子たちにあった記事が書かれています。またヨハネ福音書の中でもヨハネの弟子たちのことが繰り返し語られています。しかし総括すると洗礼者ヨハネは主イエスその方についてはどのように考えていたのでしょうか。私たちはヨハネが主イエスのことをあらかじめよく知らされていたと教えられていたような気がします。しかし実際のところはどうなのでしょうか。再び先ほどのマルコ福音書の箇所に戻りたいのです。そこには7節から8節にかけて次のように記されます。マルコ福音書1章の7節から8節にかけて次のように書かれています。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたがその方は聖霊で洗礼を授けになる。ヨハ 確かに彼の後に誰かがやってくるということを語ります。しかしそれがどなたであるかをヨハネは知っていたと言えるでしょうか。ヨハネは彼の後に見える来たるべき裁き主をただ謎めかして語っているに過ぎません。ヨハネは主なる神ご自身が裁きを執行なさる方であるとは語っていません。しかしその役割を担わされるのは人間でもありません。なぜならマタイでもそうなのですが、ヨハネの後に来られる優れた方という言葉がそのどちらにも当てはまらないからです。この優れた方はヨハネがかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもないほどに優れた方であると言われます。で、履物の紐を解くというのは当時は最も卑しい奴隷のする仕事でした。しかしそれにしても主なる神が人間以上に、そしてどんな預言者にも勝って果てしなく優れておられることはユダヤ人にとっては分かりきったことです。ヨハネよりも神が優れておられるなどということを改めて言い出すのはそれこそ冒涜にも近いことです。ですから神ご自身が来たるべき方であるはずがありません。しかしそれは人間でもありません。マタイやルカは洗礼者ヨハネがやがて見える方のことをその方は手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし麦を集めて蔵に入れ殻を消えることのない火で焼き払われると紹介したことを伝えます。これは単なる例えではありません。罪人を焼き尽くすこの裁きの日は恐るべき現実です。ヨハネの後にやってくる方、その方は火でもって洗礼を施すのです。それほどに恐るべきことを実際に行えるのは決して人間であろうはずがありません。来たるべき裁き主は地上を超えた存在なのです。しかしそれではこの優れた方あるいは来たるべき方というのは誰なのでしょうか。ヨハネにはわからないのです。分かっていないのです。もちろんヨハネ自身が決してその来たるべき方であろうとはしません。彼はただその先触れ役であろうとしただけです。後に洗礼者ヨハネは当時の領主ヘロデの行状を厳しく非難したために視界の東側の岸にあるマケラス城の地下牢に閉じ込められます。そしてその行く末はすでに予想されています。彼はほどなく処刑されるでしょう。しかし聖書には彼がその地下牢の中から有名な問いを発したことが記されています。これはマタイ福音書11章2節から3節のところに記されております。で、お読みしますとこんな風です。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来 来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。これはマタイ福音書11章の2節から3節のところです。でヨハネは牢獄に囚われている間に気が弱くなり確信が揺らいだのではありません。そうではなくて、もともとヨハネには誰が待望の救い主であるかわからないでいるのです。自分が露払いの務めを担わされていた救い主が誰であるか、それもわからずにいるのです。それが今ナザレのイエスと呼ばれる人物が現れて救い主としての技を始めたらしいという様子を弟子たちから聞かされます。それで彼はその人物が本当に救い主であられるのかどうか確認したいと願います。それが確認できたなら、ヨハネはたとえ牢の中で命を落とすようなことになろうとも、彼自身の生涯を尽くして来たるべき方を指差し続けた、その働きが虚しくなかったということを知るでしょう。そしてヨハネはそれに対する答えを主ご自身から親しく伺うことができました。同じマタイ福音書の11章の4節から6節のところです。イエスはお答えになった。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネに与えられた主イエスのご返事の言葉はこれでした。神の子イエス・キリストの福音の始め、まだその主役が登場しない先に、そしてまだその先触れ役の人物しか登場しない時に、すでにそこでは神の深い憐れみの御業が働いています。洗礼者ヨハネ、およそ女から生まれたもののうち洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかったと主イエスご自身が仰せになった人物、彼は神はその人物の生涯の最後に彼の人生が証人としての人生が確かに意味のあるものであったことを彼に悟らせてくださいました。ヨハネは確かに預言者としての働きを与えられました。しかし預言者の一人であっても、これまで私たちが考えてきたように彼は自分の一生をかけた仕事が一体神のご計画の中でどのように位置づけられるのかわからないままにその務めを果たしてきたのでした。しかし その生涯の最後に至って、彼は彼の人生が、証人としての人生が豊かな意義に満ちているのであったことを知らされます。救い主に出会うことによってです。このような事情は、福音書の中には他にも多く見られます。ルカ福音書の2章25節のシメオンがそうであるし、また同じ2章の36節のアンナがそうです。しかしこのことは、ヨハネやその他の人々だけでなく、私たちについても同じように言えるのではないでしょうか。私たちには今自分に与えられている人生の仕事が一体どのように意味があるのかほとんど分かりません。そのために私たちは深く悲しみ、また苦しみ、疲れ果てます。しかし聖書は語ります。それは預言者以上のものと言われた洗礼者ヨハネにおいても同じだったのだということを教えてくれます。そして彼はその生涯の証人としてのその生涯の最後において救いの主にお目にかかるお会いし、そして彼自身の人生の意義を認めることを許されました。まして私たちは主によって、しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大であると言われている者たちなのではないでしょうか。すでに救い主にお目にかかることを許された者たちなのではないでしょうか。それなら私たちは、私たちの生涯が確かに神のご計画のうちに位置づけられていることを確信してよいのです。主の御手のうちにあっては、私たちは決して失われることがありません。私たちは主の祝福のうちに私たちの生涯を認めるものでありたいのです。祈ります。聖なる御神、新しい年を迎えることのできた私たち、今朝もまた一同会い揃い御前に集うことを許されました。年の初めにあたり、福音宣教の先触れ役であった洗礼者ヨハネの生涯についてまず聞かされます。彼のごとく試練の多い人生でも、救いの主の身元においては全てが意義に満ちたものであることを知らされます。私たちはすでに救い主イエス・キリストによって保護され、見守られております。御神の力強い祝福のもとに置かれております。どうぞこのことを確信し、この一年をたどらせてください。この願いと感謝、私たちの主、イエス・キリストの御名により、お祈りいたします。
アーメン。
お立ちいただける方はお立ちください。賛美歌